こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして番組第200回、うん、おめでとうございます。
なんと200回。
すごいです。
200回続きましたね、南雲さんね。
ね、いや、2019年にスタートしたんですよ。
2019年の5月7日、
うん、
忘れもしない何もないところから突然始まった番組、まあ、何もないところからっていうよりもね、あの 日野さんとの出会いがあっての流れがもちろんあるんですけど。
そうですね、
まあ、でも丸4年200回だいたい年間50回ぐらいなので、まあ、まさに今4月なので、ほぼ丸4年をですね、はい、このリスナーの皆さんとですね、まず、
そうですね、
一緒にね、番組を、本当質問がなければうちの番組は、まあ、ある意味成り立たなかったですし、
うん、
まあ、そこが本当にこの、ね、番組の、土台でありベースの部分だなと思いますので、本当に皆さんとですね、こうやって200回と丸4年の時間をですね、一緒に作り上げてきていただいたっていうことは本当に大きなことだなと思うので、はい、本当にまずはリスナーの皆様、はい、本当にありがとうございますって。
ありがとうございます、
ね、
ですね。
いろんなことございましたね。
そうですね。
4年前、
何を思い浮かべますか、今改めて。
やっぱりね、パッと出てくることは、
はい、
アートプロジェクトがダーンと出てくるんですよね。
まあ、僕もやっぱりそうですね。本当4年という、ね、時間を使っていろんなことが、まあ、いろんな話を、ね、杉林さんとさせていただいたし、うん、いろんなことが起きたし、
うん、
はい、まあ、これからも、ね、起こしていきたいとは思ってるはいるんですけど、
うん、
ね、まあ、コロナ明けというか、
そうだね、
まあ5月で5類になるんですか。
そうですね、
まあ、そうするとまた人の動きも盛んになってくるでしょうし、
うん、
なんか改めてじゃないですけど、
4年ねやらせていただいて、
はい、
なんでしょう、やっぱりまずは4年続くってすごいじゃないですか。
いや、すごいことです
ね。200回続けさせてもらうっていうのは、はい、いや、これは、はい、だってまず初めに2019年スタートするときに、まずね、名もない番組が人に知られて、何ですかね、信用じゃないけど、あ、番組として成立するのってなんだろうなって、それこそ形のない、答えのないことなんですけど、まず100回やってますって番組で、そういう番組をやってますと言ったら、あ、そこそこやってるんですねって思っていただけるかなと思って、まず100回をね目指そうなんて話はずっとしてたんですよね。
はい、そうですね。
で、気づけばそして200回、200回が見えると次は何回ですか。
次何なんですかね。まあ普通に考えると300回っていう数字になるんでしょうけど、
ゼロから、
はい、
4年前にゼロを立ち上げて、
はい、
200回なんか全然見えてなかった、見えたっていうか想像の中になかったんですけど、100はなんか目指そうってあったんですけど、ゼロから100ってすごいエネルギーじゃないですか。
そうですね。
で、こうやって皆様と共に200回来た時に、
はい、
またこれをゼロに立ってですね、ゼロじゃないんですよ、ないんだけど、としたら次に見出せるとやっぱ1000回。
すごい飛びましたね。
いや、0から100からしたら全然飛んでないと思うんですよ、うん、200から
1000って
。そうなんですね。
そうですか。
01って
そこがやっぱ一番の、
いや、もう生み出す、
はい、
命を作る話じゃないですか。 ないものが0が1になるっていうのっていうのはちょっと世界観が違うなと思った時に、
うん、
今度200で4年、
そうですね、丸4年
あと800 4倍、四死16年かかるんですか。まあ言ったものの、そんなかかるんだ。
そうですね。
ポッドキャストで最高 最高配信回数ってちょっと
調べ
て、ね、そしてどういう番組か興味ありますね。
はい、
まあ数を目指すことが重要じゃないんですけど、
う
ん、
はいはい、
そうですね、なんかこの活動、僕は活動だなと思ってて、
はい、活動
の中でやっぱり、まあ0から1もそうですし、ないところからどうやっていくかなっていう中で、ある意味形化していくじゃないですか。
はい、
アートバーなん、アートバーじゃん、アートプロジェクトなんてそのものだなと思うんですよね。南雲さんの世界観を聞いた時に全くなかった、そして南雲さんの中には何かしらあったわけじゃないですか。アートで何か個展をしたいもそうだし、
はいはい、
そういうことを現実化する、プロジェクト化するっていうんですかね、
はい、
ことってよく考えるとすごくないですかっていう、
ね、
物事が誕生するっていう、
なんか本当すごいことだなと思いますね。実際に、ね、個展もできたし、
うん、
はい、なんかすごいことです。
で今や帽子先生になってるっていう、
は
い、
そうね、それも言ってしまえばやっぱこの番組で、
うん、
はい、あの杉林さんとお話ししながらイメージを固めていけたし、実際そのイメージがあったから行動できた、うん、イメージできないことは行動できなかったなと思うので、
うん、
でまあ今思うのはやっぱ来年は、まあ、勝手に僕はもうニューヨークに行くってもう思ってるんですけど、
うん、
まあ今そのためのこう仕事を今整えて、あの休みが作れるような今体制に作り始めてるので、
南雲さんそれがすごいよね。実際にその現実に落とし込むっていうのはすごいですよね。
いやだけどそれ思うのは、
うん、
杉林さんみたいな大人が近くにいるとなんかできちゃう気が、そういう人を、そういう人を見てると、
うん、
なんか俺もやんなくちゃなみたいな、ある意味で、まあ、僕はすごいラッキーだと思うのは、
うん、
やっぱそういう自分の好きなこととか、
うん、
なんかこう自分の人生を楽しんでいる、まあ、人が周りに多いなと思うので、
うん、
やっぱそこは自然と影響されてしまうというか、
うん、
だからそういう人たちやっぱ環境ってすごい大事っていうか、
うん、
感謝だなって、うん、思いますね。
だから環境ってこの番組がね200回続いた4年やっている、まあ少なくとも10年経つと、だから200、400、450、まあ500回近くなるんですね。
まあそういうことになりますね。
そうだよね、
はい、
まあ、500は10年あるとすごいですね。10年番組、
いやそうですね、だから1000回目指すんだったら20年ってことですね。
そういうことだね。うん、私はおじいちゃんになってもやってるっていうなんですけど、
ライフワーク、
やっぱりライスワークね、ライスワーク、ライフワークじゃん、ライスワーク、
ライスワークですか、
ライスの次のライフの、まあいろんなだけど、環境整えるってなんだろうなと思う。やっぱり人と一緒にやる継続の価値ってすごいと思うんですよ。だからね、中身どうあれ、
はい、
あの例えば番組を10年やってるんですよねっていう人がいたとするじゃないですか。もうすでにすごいですよねっていう世界観になりましょう、なりません、
うんうん、確かに中身はどうあれ
中身どうあれ
10年毎週コンスタントに続けてきたっていうのはまずすごいですよね。その続ける才能みたいなのを感じますね。
でも僕自身がそうなので、この番組はこう作ってるんですけど、継続が私一番苦手なんですよね。
ね、それ言いますよね。
もやだから苦手なの知ったの、知ってたので知っているので、うん、そこを超えることは、はい、それも、まあ、知ってはいたんでやってみてるんですけど、つまり南雲さんとやる、人と一緒にやるっていうこと、ね、
はい、
これがもう全部だなと思ってて、
はい、
どうしようかああしようかっていう、0から1のこと、1から2、3、4、5のこともそうだし、でそこにはこんな世界観がいいよねっていう、こう共感、共鳴があって でスケジュールがあって、でどんなことをやろうかっていうのが、うん、まあ単純に楽しいですよね、それはね。
うん、楽しいですね。
だから環境を整えるってなんだろうなと思うと、私は何かこう人と一緒に取り組む、うん、仕事にしてもプライベートにしても、ね、趣味のことにしても、まあ一人で走るのが好きな方もいれば、みんなでねマラソンするのが好きな人もいるでしょうけど、
そうですね。だからまず10年をじゃあ目指して、
うん、
そこに旗を立てて、
うん、
まあ、その間にいくつもの小さな旗は、ね、立てながら、
うん、
まあ、そこを山頂とするのであれば、うん、どういう登山になるのか楽しみですね。
どういうルートで登っていくかですね。
ね、どういうルートで、近道もあれば遠回りもあり、
それは自由だね。
自由ですね。
まあ、でも一つキーワードとしてスタートした時もそうだし、南雲さんのこともそうだけど、ニューヨークだったり、はい、なんかね、なぜかニューヨークだよね、私たちは。
何かこうご縁というかこだわりというかね、なんかこう世界がちらついてるんですよね。
海外収録は来年中には行きたいですね。来年再来年、うん、
いや行きたいですね。海外収録したいですね。
まあ何を目指していくかだと思うんですけど、
はい、そうですね。
でもセレンディピティでしょ。セレンディピティっしょ
って かっこいい、
かっこいいっていうか、
今すいません、ちょっとリスナーの方は、まあ僕今画面越しでちょっとね、かっこいいわ、セレンディピティっしょ、
セレンディピティっしょ、
まあそうっすよね、そこですよね。
なんかもちろんアートだとかさ、はい、まあ何か仕事のこと、うん、まあそんなことしたら海外の不動産のことなんていう話がいろいろこう、まあ、アンテナ立ててると言っていると、まあ、入ってくる、よく言うじゃないですか、アンテナ立てると入ってくるとか、
うん、言いますね。
やっぱりね、人間って、うん、人間ってっていうか、この世界って面白く作られてるなと思うんですけど、何を見て生きているかで全部決まっちゃいますよね。よく言う話で、普通にぼやっと仕事のこと考えながら道路歩いてる時と、あ、知人が赤いポルシェ乗ってたなって見た時、急に赤い車が目立ち始めて、もともといるのに、つまり自分が頭の中で思考した瞬間、そのものがが目に入ってくる、そのものを探しに行くっていう、
うん、
自動的にそうなるなって。
そうですね。
だからある意味怖いんですよ、自動的にいつの間にかよからぬ考え、マイナスな考えになっちゃってる時って、そっちの世界を見るので、現実そうなるし、私たちがなんかスタートできるかどうか分からなかったですね、この番組の続くかどうか。でも100回っていう何か一つ理由なき旗を立てたから、何か、まあ、コロナもあったけど、私たちの会話の、南雲さんと私の会話の中で番組やめようかっていうことって、ムードも含めて一回もなかったなと思うんですよ。
そうですね、なかったですね、
なんかもういいかみたいなことって私の中では全然なくて、それってやっぱり、ああやったからには継続しようという世界を見てるので、ああやっぱ自動的じゃないけど、おのずとそっちにやっぱ向かうなっていう、
いやね、こちらもね、もう言ってしまえばこの3月ね、今配信は4月ですけど、
うん、
まあ杉林さんも超多忙を極める中、うん、まあ、こうやってね収録時間を作っていただいて、
うん、やっぱりリスナーの皆さんですよね、
そうですね、本当に
もちろん大切には思ってるんですけど、うん、でもその元はやっぱりいろんなね、質問いただきながら、でもねやっぱり聞いてくださる方がすごく増えてて、
うん、
初めてお会いする仕事でもね、はい、あ、ラジオ番組やってんですねっていう、どんなことやってんですかみたいなことがものすごい増えてて、
はい、
なんかすごくですね、この番組がまあ200回、4年続けて、もう 完全に私の一つのライフスタイルじゃないけど、うん、人生の環境じゃないけどさ、
うん、
にもう定着しきってるなっていう、もうね、やっぱりまずは南雲さんのね、はい、本当にこのおかげだし、何よりも南雲さんと一緒にやってるって何かなって、やっぱり南雲さんがどんな人なんだろう、何をやりたい人なんだろうっていうのはすごい興味があって
なんかありがたい話ですけどちょっとね、はい、
その人がね、はい、幼稚園に教室作って帽子先生になってなんていうのは2019年にはなかったもんね。
もう描けなかっただだからその4年っていう期間、
うん、
ここまで人は変わるというか、
うん、
そのさっきの01の話じゃないですけどね、
うん
うん、0から1になるんだなっていうのを、うん、この番組を通してすごく、うん、感じます、その01の楽しさ。だから
この10年をデザインすると、うん、そうだよね、うん、今南雲さんが言ってくれたな、まあ、そして01も目的じゃないけど、
うん、
何か作り、あの南雲さんのやりたいこと、性格、未来図を聞いた時に、うん、あ、こういうことできるかもねっていうことをやってきて、
うん、
でやってきたのが、まあ10年のうちの前半戦、皆さん、リスナーの皆さんと作り出してきて、はい、で今度はやっぱりそこが、まあ、ズームになったことを良しとして、また次の5年、次の 10年のデザイン後半戦は、はい、やっぱりワールドっていうかね、世界視点、うんっていうのは、もう年に 1、2回は世界のあらゆるところで収録が行われているっていう、もしくはそのことでズーム行かなくてもそういう縁ができてきてるっていうね、
うん、そうですね、
そういう世界観がいいっすね、
いいっすね、
いいっすね。
いや、ある意味ね、そのこのコロナ禍っていうのが今の現実をこう導いてきて、うん、てるとも言えるので、
うん
うん、それがなければ、
うん、
なんかまた違う現実が今あったんだなと思いますんで、まあそういう不思議な運命をたどりながら、またちょっと引き続きよろしくお願いします、う
ん、いや、お願いします。そのね、一つ試したいことがあるんですよ。実験っていうのかな、やっぱりもう AI の、 あの世界、技術が多分この 2,3 年で急加速すると思ってるんですけど、
うん、
あのここについてのもういろんなサービスがあるけど、うん、何回か前に言ったその和訳、つまり言語の壁がなくなると思ってるんですよ。そうした時にこの番組とかメディアって今は今日皆さん多分日本語の世界で生きてると思うんですよ、リスナーの皆さん、はい、私もそうだけど、それが本当に何ていうのかな、英語がまあ苦手な文化もあるけど、英語だろうが中国語だろうがラテン語だろうが全く関係ない、本当にだから世界のつながっている価値っていうのがこの AI によってすごく、その言葉の壁っていうのがゼロにはなりゃしないんですけど、そう思っちゃっていいって私思ってて。そうした時に一体じゃあ何ができるんだろう、まさに01なんですけど、このね、和訳、うん、つまり通訳、 AI 通訳っていうことがこの Zoom だったり、その連絡を取ったり、なんかそのいろんな人と価値を作っていくっていうことを、その国を越えて何が可能なんだろうか、できることってどんなことなんだろうかっていうのを次の5年で実験チャレンジでもあるんですけど、はい、実験
ですね
一緒にリスナーの皆さんと一緒に実験していく、いける、はい、5年なんかデザインラボみたいな、それのラボですよね。
いいですね、はい、
なんかそんな情報とかで、あ、こんなことありますよっていうようなことが知っている方あったらですね、ぜひDM ダイレクトメールっていうかね、連絡をいただけると嬉しいなと思います。
はい、
うん、
じゃあ今日もありがとうございました。
そうですね、まず200回続けさせていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そして次の1000回もしくは10年に向かって、はい、一緒に実験をしていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあまた次回、
はい、
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。